皆さんこんばんは。ナビゲーターのエリカです。毎月第2金曜日は旅、人、音楽をテーマに私エリカがお届けします。この番組は株式会社オフィスハーモニーの協力でお送りします。さて今夜のゲストは日本作曲家協会理事、日本音楽振興会会長の蘭ひふみ先生にお越しいただいております。先生こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。蘭先生はですね、私が昨年リリースしました東京ルージュを作曲された先生ですね、はい、先生この東京ルージュですが、もう早1年が、はい、経とうとしておりますが、はい、今も優先でランキング、はい、はい、上位にキープしていますが、
エリカさんのおかげです
ありがとうございますはい、仕込んだかのような、はい、先生ありがとうございます、はい、いや、私のっていうことではなくて、この曲は共作というスタイルでね、はい、はい、作っていただいてますので、はい、その先生、その共作になった経緯っていうのは何かあるんでしょうか。
経緯っていうのはですね、はい、もう前々から滝野英二先生、作詞家のね、
はい、
共作をやろうよっていうことは言われていたんですよ、
はい、
で去年一昨年の8月だったかな、
はい、
ファックスが突然流れてきましてね、
はい、
これメロディーつけてこれでいこうとか、まあ、勝手に言い出したんですね向こうがね、
はい、
それで私もね、作るのはまあ簡単に何でも作れるんだけども、
ええ、
やっぱりいろんな人見てると、うん、CD を作って歌手の人頑張ってますよね、
はいはい、
結構人生をかけて真面目にやってるわけですよね。
そうですね。
でお金もかかるし、
はい、
いろいろこう歌手の方のことを考えるわけですね、共作で言ってもその何人もこう連れてきてその人たちが一生懸命やっても今なかなか売れる時代じゃないし、
はい、
うん、結構責任感じるんですよ、
はい、
だから考えてましたね、1週間ぐらいは。これやっていいのかやらない方がいいのか、
これを共作にしようか、それともまあどなたかの、ま
あ、いやいや、
ってことですか。
一人でもそうなんですよ。一人でもね、最初からなんとなくこの人売れるかな売れないかってのは分かるじゃないですか、今ましてこの売れない時代にね。
うん、そうですね。
90%何%売れないんですよ、ほとんどが
本当にそうですね、
うん、
はい、
だからやっぱり相手のこと考えますからね、
はい、
やろうよやるよなんてことは言えないんですよ、
はいはい、で、まあ、曲を、詩が先行した形で作曲されて、
はいはいはい、
で先生はこの作曲された時点で、はい、これはでもいけるんじゃないかって思われたってことなんですよね。そういうことどう思っちゃうんですか。
いや、他の作品も僕一生懸命作ってますからね、
はい、
いつもいい作品ができたなと思ってやってるんですけども、
はい、
まあ、今回のは、まあ、共作仕掛けようということで、まあ、10人ぐらい集めるかなと頑張れば、
はい、
まあ、最終的に15名以上集まったと思うんですけども、ただまあ10名集まればヒットするかなと、
うん、
ね、一生懸命毎回一生懸命作ってるし、
はい、
このぐらいのクオリティだったらヒットするかなと、まあ、変わってきましたね。
もう今は私も YouTube にね、はいはい、歌唱動画をミュージックプロモーションビデオですよね、はい、その形で私も載せさせていただいていて、他にもラブさんという方とか、うん、何かいらっしゃいますよね、はい、PV 載せられた方が、はい、でそれぞれにやっぱり個性が
そうですね、みんな違いますね、
はいはい、この共作の良さっていうのはそういう動画を見るとよりこう顕著に分かるって、はい、私は自分では思ってるんですけど、はい、まあ、ライバルであり同志であるというところで、はい、この東京ルージュを自分は東海地区で今頑張って活動してるわけなんですけれども、はいはい、まあ、先生にこんな質問をしたら、ね、誰が先生は一番気に入ってるんですかなんてぶっちゃけのことを聞くのは私はとっても今恐ろしくて、今言いながら今引っ込めようと思ってるんですけど、
はい、
不純の恋文を A 面にしていらっしゃる方と、うん、また表ですよね、
はい、
で、その東京ルージュを、はい、どちらがやっぱり多いんですか、東京ルージュを。
いや、一人だけですよ、不純の恋文を A 面にした方は。
あ、全員が、お一人だけなんですか。
全員が東京ルージュです。
あ、そうだ、はい、あ、そうだったんですね、はい、で男性の方も今
男性の方もね、こういう、いや一人だけですよ。
お一人だけですか。
はい、確か一人だけですよ。
そうですか、はい、ね、いろんなあの形があって、私はお店をやってるから、どちらの曲も男性も歌っていただいていて、はい、ただやっぱり男性はあのなぜか知らないんですけど、冬の恋文の方がこっちの方がいいなと言って。
あ、そうですか、
はい、男性歌唱率が、うん、あの今冬の恋文が、うん、の方が上がってるんですけれども、うん、まあ、古典的なね、本当に演歌調の曲ですよね、うん、はいはい、先生はどちらかというとやっぱりポップス、演歌、
ポップスですね、私は
ポップスが、はい、うん、得意とかお好き、
はい、好きですね。
これからもやっぱりそういった作品、
ずっと一生それは同じじゃないですか、
ポップスの路線で、
うんうん、あの新しいものが好きなんですよね。新しいものというか、あのオリジナリティがあるものね。
オリジナリティが、
うん、はい、まあ、演歌は最近はどれ聞いても同じに聞こえてですね、
はい、
まあ、違うんでしょうけどね、うん、なんか新しいアイデアね、
うん、
うん、それがあんまりないから好きではない今はね。
うん、うん、そうですね、もう今本当にありとあらゆる音楽がこう、うん、こう聞けるようになってますし、もう今あの YouTube っていうのがね、うん、あの世界にやっぱりこう発信できる、
はい、
あのツールとしてはもう定着していますけれども、はい、あの英語のやっぱり歌なんかっていうのも先生は、
あの好きですよ。あの英語はあんまりわからないけども、昔ナイトクラブでピアノを弾いてる時に、
はい、
3カ所ぐらい毎日ずっと十何年あの弾きに行ったんですけどね、一軒はもう外人ばっかりのとこですからね、
はい、
あのまあ、外国の歌は随分あの演奏させられました。
はい、今はもう先生が伴奏して録音するっていうことはないんですか。
まあ、ないですね。あの最近あの何名かに頼まれましたけど断ってますね。
え、どうして。
いや、今は自信ないからですよ。
うん、え、そうなんですか。うん、いや、なんかでも先生のピアノでなんか歌わせていただく機会だとか。
いやいやいや、今はね、本当に ね、あの昔はね、何でも適当にそれらしく弾けたんですよ、ごまかしながらね。今はね、あの頃みたいにパッパッパッパッ頭が働かないので。
どうなんですか。
はいはい、
でも一度はね、なんか多分ファンの方だったらね、うん、東京ルージュを先生の伴奏で。
いや、東京ルージュ、ね、難しいですよ、結構あれは。
難しいです。私
ピアノ一台であれを表現するの難しいですよ。
はい、はい、でもぜひ何かあのそう機会があったらなんかや、
そうですね、
聞いてみたい気がしますが。
いや、コードをじゃらーんと弾いてるだけだったらいいけど、やっぱり、うん、それじゃつまらないしね。人前で弾くときはかっこよくも弾きたいし、そう考えると自信がないです。
いや、先生お願いします。ぜひ機会を作って、ライブで先生の作曲の、こう伴奏など、めちゃくちゃ贅沢ですけれども、まあ、そんな機会があったらいいかなと。
練習しないと1年ぐらい。
じゃあ来年のオファーでお願いしたいかなと思いますが、はいはい、さあ先生、この後のこの今後の活動っていうのに何か今こう取り組んでいらっしゃるようなこと
は。今はね、頭の中は、世界で売れる歌を作りたいなと思っていろいろやってます。
はい、
はい、
もう書いてらっしゃるんですか。
もういっぱい作って音にも してます。
あ、
うん、
そうなんですか。はい、じゃあもう歌われる方のこうイメージみたいなのもあるんですか。
歌われる方ってそんなに、まあね、あの書きたいと思う人はいないので、
はい、
まあ、
まあ、曲を書き溜めているというような。
溜めてるっていうか、まあ、もう歌ってレコーディングも始まってますけどね。
あ、そうですか。うん、あの方ですね、きっと。
そうか、わかんないですね。
私はわかりました。
だからね、あの方とエリクさんをなんとか世界にとか思
ってる。いやいや、私じゃないと思いますけど、今ね、先ほども言いましたラブさんが東京ルージュを英語で歌われていらっしゃいますので、うん、はい、また全然違ったアレンジで、
はい、
うん、私も聞かせていただいたことあるんですけれども、いろんな今音楽をねアレンジして、まあ、カバーと言っていいのかもしれませんけれども、うん、はいはい、どこでどういうふうに英語だけじゃなくて違う言語で歌うっていうのももしかしたら
あれですよね。面白いですね、
うん、と思いますね、うんうん、私以前自分 の本当にオリジナルをですね中国語に訳したことがあって、
面白いですね、
うん、それもなんかすごく、うん、中国の子に訳してもらって、うん、はい、なんかそれもすごくいいよって言われたことがあるから、はい、もしかしたら英語以外の言語にっていうのもありかもしれませんよ ね、これからの時代ね。 はい、ありがとうございます。まあ、あっという間の、お時間そろそろ最後になってしまうんですが、先生のご趣味って。
趣味はね、散歩と喫茶店なんですよ。
喫茶店、うん、お気に入りの喫茶店は
やっぱりあのルノアールですね。
ルノアール
あの、はい、昔ね、あの若い時に20代ぐらいの時からですね、この僕はあの若い時高輪というところに住んでましてね、
はい、
毎日雨が降ろうが何があろうが目黒か品川のルノアール行ったんですよ、東京にいる限りね、
はい、
だから多分ルノアールはねもう1万回ぐらい行ってる、行ってるんですよ。
どこのルノアールなんですか。
その時は、あの目黒か、品川の駅の近くのルノアールね。
今はどちらが多い。
今はね六本木のルノアールにこの間までコロナの前は毎日行ってたんですけども。
わかりました。そしたら六本木のルノアールに行くとランヒフィミ先生にお会いできるかもしれないってことですね。はい、それでは、先生本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。また YouTube の私のチャンネル S エリカへコメントをお待ちしております。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それではラストに東京ルージュをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。それではごきげんよう。また来月お会いしましょう。エリカでした。悲しい